ソロモンは箴言の中でこんな言葉を語ります。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。愛はすべての背きの罪を覆う。これと同じことをペテロは第一ペテロの4章の8節でこんなふうに語っていました。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。私たちが人を愛するときに、私たちが愛を持って互いに使い合うときに、私たちは私たちに侵される様々な罪を許し、そしてそれを問題とせずに先へと進んでいくことができます。それゆえに愛は罪を覆うんだと、ソロモンもペテロも同じように私たちに教えたわけです。けれども、残念なことに、私たちの生涯において、私たちがよく経験することというのは、そのように許す、また罪を罪と考えずに、それが未熟さのゆえであるとか、それが何らかの原因でとかっていうことを理解して、相手に優しく接することばかりできるかというと、なかなかそうでないわけです。私たちはよくこんな言葉を、口にするし、こんな言葉を耳にします。それは、一体あなたなんでそんなことできるんですかっていう言葉であったりとか、あなたがそんなことを言うなんて信じられないというような言葉です。ありとあらゆる人間関係を良いものに保ち続けること。それは非常に困難なことであるということを皆さんはよくご存知だろうと思います。時に私たちはそのようなことは不可能なんではないかと考えることすらあります。私たちが最も安心しきっているその時に、私たちの周りから、それこそ四方八方から拳が飛んでくるわけです。違います？この人は大丈夫だと思ってた人が、いきなり私たちの顔を殴りつけてくるわけです。もちろん実際にそんなこと起こらないかもしれないけれども、皆さん言ったことわかりますよね。それが言葉であったりとか、それが態度であったりとか、様々な行動であったりとか。そんな時に、その拳が私たちの顔に直撃していく時に、そして、そのインパクトがあまりにも強かったがゆえに、私たちが地面に打ち倒されてしまったときに、皆さんはどんな対応します？私たちの感情は、そういったときに、その殴りつけた相手を憎み、時にはその人たちをもうこれからずっと無視しようと思い、また、どうやってそのような行為に、報いることができるかと、報復の手段を考えようとしたり、そんなことを私たちの心の中に思い浮かべさせます。けれども、私たちがはっきり言えることは、それはイエス・キリストが私たちに願っていることではないということです。今朝、私たちは皆さんと非常に実践的なことを学んでいきたいというふうに考えています。私たちに対して人々が、悪を企み、またはそれを行ったときに、私たちが傷つけられたときに、私たちが罪を犯されたときに、私たちがどのようなことを言い、どのような態度を、または行動を取るべきなのか。私たちはその原則を、ルカの福音書17章の1節から10節に書かれているイエスの言葉によって見ることができます。ここで、イエスは私たちに対して、私たち自身がつまずきを与えるものにならないことを注意し、そしてつまずきを犯した兄弟たちをどのように再び交わりへと回復することができるのか、そのことを私たちに教えようとしているわけです。ここでイエス様が語っていることは、私たちが持つ人間関係を良くしていくための秘訣であります。対人関係が どのように主の前に喜ばれるものとなるのか、そのことをイエス様の言葉を通して今日見ていきたいと思います。17章の1節から10節、もう開いていらっしゃると思いますけれども、お読みしたいと思います。イエス様はこのようにおっしゃっています。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと。私たち今日ここで大きく分けると2つのことを見ていきたいと思います。1つは、どのように私たちが、どのようにというか私たちがつまずきを与えないように注意しないといけないということ。そして、つまずきが与えられるとき、私たちがつまずきを犯す人たちを見たときに、その人たちに対してどうするべきなのかということです。一番目に、私たちはつまずきを犯さないようにということを注意されているわけですけれども、そこでイエス様が最初に言うことというのは何か。この人生には、このようなつまずきを起こすこと、つまずきが起こることというのが必ずあるということです。その事実です。人生にはつまずきが必ずあるんです。私たちが罪を犯してしまうような、そんなつまずきが私たちの目の前に置かれることがある。一節を見てください。こんな風に書いてあります。イエス様は言うんです。つまずきが起こるのは避けられない。ここで訳されているこの言葉を直訳すると、こんな風に訳すことができます。つまずきが来ないことは不可能である。つまずきが来ないことは不可能である。つまりつまずきは必ず起こるようになっているんです。イエス様は私たちに対して、私たちが歩んでいくこの人生において、私たちが罪を犯してしまうような誘惑に置かれることというのは常にあるんだということを教えているわけです。それを避けることはできないって。それは必ずやってくるって。皆さんも自分のクリスチャンとしての生涯を振り返るときに、そのようなつまずきが私たちの前に置かれることというのを何度も何度も経験してこられただろうと思います。私たちは罪の中に生きているわけです。罪に支配された世界の中に。罪を持った人々と関わっているわけです。とするならば、私たちの周りにはこのようなつまずきが満ち溢れていると言っても過言ではないでしょう。イエス様はその事実を簡単に一言で私たちに教えるわけです。つまずきが起こるのは避けられない。私たちは、この世界において、完全な、完璧な人間関係を持つことというのは不可能であるということを知っているんです。この教会において、誰一人として、罪をお互いに犯し合うことなく生きることができないことをよくわかっているんです。なぜならば私たち罪を持っているのをよく知っているから。それゆえに、イエス様は言うんです。つまずきは起こりますよって。そういったことがあるんですよ。この私たちがつまずきを起こさないものになりなさいと注意を与えるにあたって、イエス様はまずその事実を私たちに教えてくれているわけです。そんな中にあって、じゃあ私たち一体何を注意しないといけないのか。イエス様の次の言葉を見ると、そこでイエス様は私たちに、このこういうふうにつまずきが起こる世界の中にいながらも、もし私たち自身がつまずきを起こすものとなるならば、それは呪われるべきことなんだということを教えるわけです。つまずきを起こすことは呪われるんだと。 それゆえに私たち注意しないといけない。それをしないため。一節の後半から見てください。イエスも言います。だが、つまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に祝い付けられて海に投げ込まれた方がマシです。なんて言うんです。もうすごい描写的ですよね、すごく。具体的でよくわかるわけです。ここでイエス様が言わんとしていることを正しく理解するためには、私文脈をよく調べないといけません。一体このイエス様が語られた言葉というのはどういった状況の中で語られたんでしょう。この17章のところというのは、実は15章から始まっている一連のイベントの中に見ることができる言葉です。15章のところを見ると、そこでは主税人や罪人たちがイエス様の話を聞きに来たことが記されています。主税人やその他の罪人たちがイエスのその噂を聞いて、イエスに会ってイエスの言葉を聞き、そして神の国に入っていくために必要な悔い改めを受けにやってきたわけです。その信仰を持って彼のもとに来たわけです。その中でイエス様は様々な話をしていくわけですけれども、イエス様の周りにこの時いたのは、このような主税人や罪人たちだけではありませんでした。もちろん、17章の一節のところに書いてあるようにイエスの弟子たちもいたわけですが、それ以外にも人たちがいたんです。誰かというと、それはパリサイ人や立法学者たちでした。この15章から17章にかけて、特に15章、16章の流れを見ていくときに、このパリサイ人と立法学者たちがどのような思いでイエスの言葉に耳を傾けていたのかということを知る機会というのが何度か出てきます。例えば、16章の14節には、こんな言葉が記されています。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていたなんて。態度がわかりますよね、彼らの。罪人たちがイエスの前に真摯な態度を持って教えを受け、天の御国に入ろうと心から願ってやってきたわけです。その時にユダヤ人たちのリーダーであったパリサイ人たちの取った私はキリストを受け入れたくないというその態度、また彼らのキリストに対する批判的なその言葉や思い、そういったものをイエス様はよくご存知だったんです。この箇所を通してユダヤ人のリーダーとして、宗教的なリーダーとしてのパリサイ人や立法学者たちの生涯、また霊的権威者として人々を教える立場にあった彼らの教えが、実はイエス・キリストの弟子となろうとそう願っていた者たち、神の御国に入りたいと心から願いイエスのもとにやってきた者たちに対して、それを妨げるようなものであったわけです。イエス様は実際に何度も何度もパリサイ人や律法学者たちに対して呪いの宣告をされています。特にその中でも最も厳しい、最も激しいものというのはどこに出てくるか。マタイの福音書の23章にそれが出てきます。そしてこのマタイの福音書の23章の13節を見るときに、私たちこんな言葉を見ることができるんです。イエス様はこういうふうに言います。しかし、忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。聞きました、今の。忌まわしいものだって。律法学者やパリサイ人たちも。あなたたちは天の御国に入りたいと願っている人たちを妨げている。つまずきだって言うんです。確かにルカの福音書において、このルカの17章において、私たちはこのつまずきを起こさせるものというのが一体具体的に誰なのかということについて言及されていないのを知っていますけれども、状況を想像するときに、罪人たちが悔い改めてやってきたわけです。イエス様の話を聞いて、それに共感し、弟子たちはその言葉に耳を傾けている中、パリサイ人や律法学者たちはその教えを否定し、その教えを嘲笑ってたんです。このつまずきを起こさせるものは忌まわしいものですという言葉を聞いたときに、想像できません、なんとなく。 どんな顔をしてパリサイ人や律法学者たちがこの言葉を聞いたかっていうの。イエス様は彼らについて話をしてたんだろうと思うわけです。なぜならば、イエス様がこの状況の中で分かっていたことは、パリサイ人や律法学者たちは小さい者たち。ここでは子供というよりも、むしろ霊的に幼い者たち。誰だろうと思いますが、その者たちにつまずきを与えることをしていたのは、まさに彼らだったからです。彼らのその教えや、生涯や、持っていた態度だったんです。イエス様は、そんな者たちが、何をつまずきを与える代わりにするべきなのかというのを書いてあります。言ってますよね。それが、大きな石臼を、重たい石臼を首にくくりつけて、ガリラヤ湖や視界に投げ入れられて、溺死して、もう二度と浮かんでこない方が、人につまずきを与えるよりもよっぽどいいって言うんです。いかにつまずきを与えるその行為が、憎まれるべき、行うべきでないことであるのかということわかりますよね。もう二度と顔を見ない方が、つまずきを与えるよりもいいんだって言うんです。どっか消えてしまった方がいいって。なぜならば、つまずきを与えることというのはそれほど意味嫌われるものであるからと言います。それゆえに私たちはこのようなつまずきを与えるものにならないように気をつけないといけないんです。パウロはローマ人への手紙の12章の18節で、私たちが自分に関する限り全ての人と平和を保つように命じています。私たちは自分の行いに注意し、人々との間に争いを起こさないように、人々の前につまずきを置かないように注意しなければいけないと、そのように命じているわけです。また14章の13節を見ると、そこでは、ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょうと。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいというわけです。私たちは心がけていないといけないんです。人につまずきとなるような行為をしないように努力しよう。イエス、確かにつまずきがあるんです。この人生において私たちはつまずいてしまうことがあるんです。罪を犯してしまうこと、神様に喜ばれない行動を取らせるようなことをしてしまうことがあるかもしれません。けれども私たちが心から注意していないといけないことというのは、それを起こさないように、それを妨げるように努力し続けないといけないことなんです。決心しないといけない。イエス様はその注意を私たちにまず促したわけです。けれども、事実は変わりません。つまずきは起こるんです。ですよね。避けることはできないというんです。じゃあ一体、罪人たちに満ちた、またそれゆえに罪なる行動、態度に満ち溢れたこの生涯の中にあって、私たちはその罪、そのつまずきに対してどのように対応することができるんでしょう。私たちがつまずきを起こさせるときに、人々に対して、私たちがつまずきを与えるものとなるときに、私たちがしないといけないのは、簡単ですよね。簡単というか、はっきりしてますよね。私たちが悔い改め、神の前に許しを求め、その罪を犯した相手に対して、許しを求めに行くことです。ですよね。けれども、私たちが考えないといけないのは、じゃあ、私たちがこの生涯を歩んでいくときに、私たちがその被害者となった場合に、私たち何をしなければいけないのかということです。だってつまずきは起こるんです。イエス様はそのことを具体的に私たちに示してくださっています。一体どうやったら私たちはつまずきを与える者たちに接することができるんでしょう。一体どのように私たちは人々に接することができるんでしょう。そのことをイエス様は3節で私たちに三つの方法を持って教えてくれています。三つの段階を持って。一番目はこういうものです。気をつけていなさい。気をつけていなさい。ここで言っていること、イエス様が語っている言葉を、これもまた直訳すると、あなたたち自身は気をつけていなさい。と訳すことができます。これは確かに、つまずきを与えることがないように、あなたが注意しなさいというふうに捉えることもできるんですが、 けれどもこの後イエス様がいかに他の人たちとの対応というのを私たちに求めているのかということを考えるときに、むしろより良い理解の仕方というのは、あなたたちがお互いの間で注意を払い合いなさいと考えることがより良いのではないかと思います。つまりイエス様は注意し合っていなさいと言うんです。自分が気をつけるだけではなく、相手の行動もよく考えてなさいよと、お互い気を配り合いなさいと言うんです。なぜならば、私たちは神の家族であるからです。同じ主を愛する、同じ主を信じるコミュニティだからです。それに私たちはお互いのことを気遣っていなければいけないんです。私たちが心から願わないことは、それは私たちの愛する兄弟姉妹が神に忌み嫌われるようなことをすることですね。神に呪われるなんて言われるも、あなたは石臼を首にくくられて海に投げ込まれた方がいいですなんて言われるようなものにならないことを私たちは心から願ってるはずなんです。だとするならば、そのような危険が現実にあるがゆえに、私たちは互いに注意を払っていないといけないんだと。お互いのことを気遣い合わなければいけないんだと。次に私たちが取らなければいけないこと、やらなければいけないことというのは、私たちが気遣うだけではなくて、お互いに。私たちが罪を犯す者のところに行かなければいけないということです。罪を犯す者のところに行かないといけない。イエス様の言葉を見るとこういうふうに主張しています。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。罪を犯したならば、彼を戒めなさい。私たちが罪から逃れることができないということは、それは私たち自身が罪を犯すということだけではなく、私たちが罪を犯されることがあるということを教えているわけです。そうですね。私たちは加害者であるだけではなくて、被害者であることだってたくさんあるんです。私たちがそのように罪を犯されるときに、私たちが被害者になるときに、私たちが最初に考えること、またいつも考えていることは何かといったら、私たちに対して悪を行った者、罪を犯した加害者が、まず私のところに来なければいけないって考えているんです。違います？当然だって。あの人が悪いことしたんだから、あの人が私のところに謝りに来るまでは私はあの人を許さないって言うんです。イエス様の言葉にそれ見つけてください。書いてありますか、そのこと。イエス様は私たちに全く反対のことを教えているんです。どうぞ皆さん想像してください。さっき交わりの時間がありました。皆さんが一斉に立ち上がって混み合っている中歩き回ったわけです。その中である一人の兄弟または姉妹が皆さんのつま先を思いっきり踏んでたとします。一度ならず二度三度、そして一言も言葉をかけずに他の人たちと楽しそうに話をしに行きました。最初は皆さん痛いだけで他のことを考えないかもしれません。ものすごい痛かったんです。でも痛みが次第に和らいでいって、その人に対する反応が生まれてくるわけです。大きく分けると3つに分類することができるんではないかと思います。もちろん他にもたくさんあるでしょうけれども、多分皆さんが同感して同意してくださる3つの対応というのがあるんです。それは何かというと、1番目は足を踏まれて痛いと、そこである人たちはこういうふうに思います。まあ、思う前にまず一人でその交わりの場から離れて自分の席に戻るわけです。そして一人寂しくポツンと座ります。そして思うんです、心の中で、私はなんてかわいそうなんだろうと。みんなが楽しそうにこうやって話してる間でも、私の足は痛みに満ち溢れ、人々によって踏みにじられてしまっている、なんとかわいそうな私の魂よって言って嘆くんです。ありません、そういうの。自己憐憫な人ありますよね。そういった経験皆さんもしたことがあるでしょうし、そういった対応をしたことがある、またそういった人を知ってるだろうと思います。また別の人はその痛さを受けてやり場のない怒りに駆られ、ひょっとすると礼拝堂の椅子を蹴り出すかもしれません。ありますよね。ひょっとしたら壁際にいたら壁を叩くかもしれません。ひょっとすると大きな声を上げるかもしれません。人や物に当たり始めるわけです。 その怒りのやり場がないので、そんな対応される方がありますね。またある人はこんな対応を取るかもしれません。足を踏まれました。その人が他のところで話をしていました。痛い足を大げさに引きずりながら他の人たちのところに行くわけです。そして他の人たちが、いや足どうしたんですかって聞くと、いや実は今さっきあそこにいる誰々さんが足を踏んでったんですよ。ものすごい痛くて、一度じゃなくて二度も三度も四度も五度もだんだん話が大きくなるんですが、踏んでくんです。ですからどうぞ皆さん、あの人にだけは注意した方がいいですよ。挨拶するのはいいけども、足はなるべく遠くに離して挨拶しないといけません。そんな話になってくるわけです。ありますよね。ある人は自分の内側にこもって自分の悲劇を嘆き、ある人はやり場のない怒りを物や人にぶつけ、ある人はそれを他の人に告げることによって憐れみを受けることを喜び、人に対してそういった悪口を言うようになる、ゴシップするようになるわけです。イエス様、そんなことしなさいと私たちに命じます？書いてないですね、そんなこと一言も。イエス様言うんです。あなたがその足を踏んだ兄弟または姉妹のところに行きなさいって、そしてすいません、今ちょっと足踏まれたんですけどって言ってあげなさいって言うんです。私たちは自分に対して同情を抱く必要もないし、私たちは怒りを他の人にぶつける必要もないし、物にぶつける必要もないし、私たちは他の人たちのところに行って話す必要もないんです。その人のところに行かないといけないんです。私たちはこの話を聞くときに、ひょっとすると皆さんの中で疑問に思うことっていうのは、なんで被害者が行かないといけないんですかという素朴な疑問だろうと思います。だって私たち、さっきも言ったように、普通に考えるのは加害者が来るべきだと思うんです。足を踏んでごめんなさいって言われて当然だと思ってるんです。ですよね。確かにイエス様は、マタイの福音書なんか見たとき、三条の説教の中で、罪を犯している、和解していない兄弟がいるならば、あなたが行って和解してから礼拝しなさいということを言います。5章の23節、24節のところです。つまり、加害者も被害者のところに謝りに行かないといけないんです。謝罪をしに行かないといけないんです。許しを求めに行かないといけないんです。けれども、ルカの福音書でイエス様はそのことを触れてません。いいです。つまり、両方に責任があるんです。だから私たちが、このイエス様が教えていることを実践するとするならば、二人は、つまり足を踏んだ人と、この交わりの、この先頭のあたりで足を踏まれたとするならば、その人が、ここに、踏まれた人がここに居続けて、後ろの方に、向こうに行ってしまったとするならば、そのことに二人とも気づいて、教会のこの礼拝堂のちょうど真ん中であって、その話をしないといけないんです。わかります？だって加害者も責任あるし、被害者も行く責任があるんです。けれども私たちが今見てることというのは、罪を受けた側の責任です。なんで、私たちは、その人のところに行かないといけないんでしょう。考えてみると、ものすごい単純なことです。そして当然のことなんです。それは何か。被害者である私たちが罪がどのようなものであったのかを一番よく理解しているからです。一番それを知っているからです。もう一つ想像してみてください。皆さん、ひょっとすると先ほどの交わりの中で喋り足りなかった人がいるかもしれません。声をかけたいと思ってて声をかけられなかった人たちがいるかもしれません。この長い礼拝のメッセージが終わったら、すぐにその人のところに駆け寄って行って挨拶をして交わりを持ちたいと思っているかもしれません。ですよね。いよいよ礼拝が終わりました。そして、さあ、その人のところに行って声をかけようと言って、その人のところに小走りに行くわけです。そして、こんにちはと手を挙げて声をかけたその瞬間、その相手の方が、ぷいっと横を向いて、そそくさと、礼拝堂から出て行かれました。どうされます、皆さん。絶対に今、私がこうやって声をかけに行ってるのを目を見て気づいてるはずだと。私は思ってるわけです。私がかけた声も聞こえてるはずだと思ってるんです。ですよね。それより私たち傷つくんです。ものすごく。違います？そして私たちはさっき言った3つのうちのどれかの態度を取るわけですね。きっと。なんて私はかわいそうなんだろうと。 こんなにあの人のことを愛してるのにあの人は私のことを思ってもくれない。または、なんてひどい人なの、もう二度と口なんて聞いてやるもんか、そんなふうに考えるわけです。イエス様が言うのはそうじゃないですよってことですね。その人のところに行きなさいってことです。とすると、その人と話をしに行くと、すいませんと言って追っかけていって、今声かけようと思ってたのに今行ってしまうからって言ったら、その人はいや、ごめんなさいって言うかもしれないです。すいませんと、もう最近ずっと花粉症に悩まされてて、もう礼拝中ずっと鼻水が出るのをこらえたんですと。でもう頭にあったのはティッシュの箱しかなかったんです。礼拝終わったらさ、もう急いでティッシュ取りに行きたいと、そう思ってたんですって言って、だからあなたのこと、あなたがやってくることも目に留まらなかったし、あなたが声かけてくださったのも聞こえなかった。ただただ思ってたのはティッシュティッシュティッシュティッシュと思ってたんです。ありえますよね、違います。その人にとってあなたをつまずかせたことは全く意識になかったんです。それゆえにあなたが言ってそのことを告げたときに、その人はそれが意識的にしたことであったのか、したことでなかったのかを弁明する機会があるわけです。それゆえに、もし意識的でなかったとするならば、そこには瞬間的に和解が生まれますよね。もし意識的に、いや私実はあなたのこと嫌いなんですって言葉が返ってくるとするならば、その時に私たちはその罪を責めるわけじゃないですか。そしてそこに悔い改めがあるならば、そこには和解が生まれるわけですね。です皆さん、もし皆さんがものすごいくだらない話をして、馬鹿げた話だと思われるかもしれませんが、人間関係が壊れること、多分そのほとんどはこういったつまらないことが原因です。全くの誤解から。イエスも言うんです。あなたが罪を犯さないなら、あなたが生きなさいと。その罪を一番よくわかっているのはあなただからと。私たちがいつもするのは、それを放っておいて、私たち勝手に想像するんです。どんな思いでその人がしたかっていう。きっとあの人はあの時のことを恨んでるに違いないとか。いや、何も悪いことしないのに、なんであんな態度を取られないといけないのかと。私たち日本人は特にそうです。言葉で会話をするんじゃなくて、周りの状況で全てを判断して、物事を正確に理解しないまま、結論だけ作るわけです。そして一人で傷つき、一人で苦々しい思いを持ち、一人でその恨みを膨らまし続けるんです。イエスも言うんです。それをしてはいけないと。あなたが生きなさいと。もし、相手の人が罪を犯したことに気づいてなかったら、どうやってその人がその罪を悔い改めにやってきます？やってこないんです。で、もしその人が本当に罪を犯してて、それに気づいてないとするならば、もしあなたがその人のところに行ってそのことを責めなければ、その人は続けて他の人にも同じことをするんです。ですよね。そうやってその人は人々のつまずきの意思となるんです。ほっといていいですか？その人を愛してるならば。その人が神に忌み嫌われるようなものになっても構いませんか、皆さんは。もしそうであるならば、私自身の信仰を吟味しないといけないですね。だってそこには兄弟愛なんて全く見れないじゃないですか。でも私たちを愛するがゆえに、その人たちのところに行って、その人たちを責めるわけです。3番目に、イエス様の言うことというのは、私たちが取らなければいけないステップというのは、許すということです。私たちは注意し合い、お互いのことを気をつけないといけないし、気をつけていないといけないし、罪を犯した相手のところに出ていかないといけないし、そして私たちはその人たちを許さないといけないです。私たちが出て行って責めるときの人、人に対して戒めを与えるときに、多くの場合、残念ながらその行為は攻撃の場となっています。戒めるのは、または責めを与えるのは、私が犯された罪の報復のために行うと思って行っている人たちはたくさんいます。意図的だったとしてもそうでなかったとしても。もし私たちがそのために出てくるんだったら、私たちは神様が命じていること、イエス様がここで求めていることを行っていません。なぜ私たちは戒めに行くのか。その理由は簡単です。私たちが許したいからです。その人。その人と和解したいからです。その人が神様の前に正しく歩み、その人が神様との交わりを回復し、その人と共に主を崇める生活を送り続けたいからです。 クリスチャンが人々を責め、戒める、その理由は、その目的は、許したいからです。それ以外に何もありません。許しを与えたいから私たちは出てくるんです。マタイの福音書の18章のところで教会回帰の話があります。罪を犯している兄弟がいるならば、それを知っている人が個人的に責め、それでも聞き従わないならば、悔い改めることがないならば、証人を連れてその人のところに行って同じように責め、それでも聞かないならば、教会に触れて教会全体でその人を責め、それでも聞かないならば、未信者として扱いなさいと。その目的なんですか？罪人を懲らしめるためですか？違います。その罪人が悔い改めて交わりが回復されることを目的としているがゆえに教会回帰を行うんです。それは罰ではないんです、罪の。罪からの解放のために、その許しのために与えられます。マタイの福音書の18章の15節を見ると、それゆえに、イエスは弟子たちに伝えることというのは何かというと、もしその戒めを、責めを聞くならば、あなたは兄弟を得たんですって言うんです。勝ち取ったんだって。そして、そのすぐ前の節、14節を見ると、イエスもこんな風に言うんです。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありませんと。神様は、私たちが滅びること、私たちが神に呪われるものとなること、神に忌み嫌われるような行為をすることを全く願ってないんです。だから何するんですか？だからイエスも言ったんです。責めなさいと。許すため。私たちは、キリストからの、神からの素晴らしい許しを受けているがゆえに、その許しを与えるように命じられています。私たちが、私たちに罪を犯す者たちと和解をすることというのは、私たちが選択することができるものじゃないんです。やらないといけない責任なんです。この人は、とは和解するけれども、あの人とは和解できません、なんていう、そんな選択があるんじゃないんです。私たちは罪を犯すすべての人と和解をするために努力しないといけないんです。その人を許そうと願うがゆえに、その人を責めに行かないといけないんです。逆を言えば、もし皆さんが、罪を犯されたときに、もしその人を許したいと願わないならば、その人を責めに行く資格はあなたにありません。その準備ができてないからです。許す準備ができているとき。たとえそれがどんな思いでなされた行為であったとしても、私を許してくださった神様の許しに基づいて、あの人を私は許そうというその決意のもとにその人のところに行くことがなければ、私たち出ていく権利がありません。けれども私たちはクリスチャンであるように、私たちの罪を神様が許してくださったがゆえに、それを行わないといけないんです。また行うことができるんだと、主は私たちに言うんです。3節を見るときに私たちは、一体どのように私たちの上に起こってくる様々な人間的問題、障害、様々な罪の問題というのを、取り除き、人々との和解を保ち、他の兄弟姉妹たちを助けることができるのかということを教えているわけです。願わないですよね、誰も。ここにいる誰かが、現代的な言葉を使うと、それこそドラム缶にコンクリート詰めにされて、大阪湾に沈められることを願う人ってはいないわけです。ですよね。もし人をつまずかせるならば、それをしなさいって言うんです。それをした方がいいって言うんです、神様。でしょ？私たちそんなこと願ってないから何をするのか。私たちは許したいって願うんです。たとえどんな罪を受けたとしても。そしてその許したいと願っているからこそ、その人のところに行って、その人たちに責めるんです。これが原則でした。これをしないといけないんです。ただ、イエス様は、これだけで終わらなかったんです。この三つを確かにしないといけないわけですけれども、イエス様は私たちがそれを三つをできるようになるために、しっかりと理解していなければいけないことがいくつかあることを教えています。それを、急いでですけれども、駆け足で見ていきたいと思います。一番目は、この許しには限界がないということです。限度がないということ。それを私たち知らないといけない。イエス様は4節のところで3節で話をしたことをより詳しく説明しています。4節を見るとこう言います。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、 悔い改めますと言って、七度あなたのところに来るなら許してやりなさいと。よくわかりますよね、言ってること。ですね。皆さんも、確かに、皆さんのつま先が、思いっきり、ぎゅっと、一度踏まれたら、まあ、しょうがないと言って、許してあげるかもしれません。もちろん皆さんは、非常に心優しい、愛を持った人たちですから、一度ならず、二度でも、それを許すでしょう。許されることでしょう。けれども、三度となると、なかなか経験なクリスチャンでないと、なんていうふうに思われるかもしれません。けれども、三度まで、まあ、許せるかなと、思うかもしれません。けれども、それが、四度、五度、六度、七度と続いていくときに、皆さん同じ態度を持って接することができるでしょうか。もちろん、ここでイエス様言ってるのは、七回だけじゃないですよね。イエス様言ってるのは、言わんとしてることっていうのは、それがたとえ何度繰り返し同じことが起こったとしても、あなたは許しを求めに来る。悔い改めて許しを求めてくる人たちに対して、許しを与えなければいけないって言うんです。私たちは、ここで一つのことを理解しないといけません。それは何かというと、許してはいて何かということです。多くの場面において、クリスチャンが考えることというのは、許すというのは忘れることだというふうに考えています。けれども、イエス様はここではっきりと、許すことは忘れることではないと教えているんです。皆さんが瞬間的に記憶喪失になることができれば別です。だって、言うじゃないですか。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、この教会に皆さんがいる間に、同じ人が、7回皆さんの足を踏むんです。何時間教会にいらっしゃるか皆さんわからないですけども、例えば朝の8時から、第一礼拝前から来て、お昼過ぎまで、2時ぐらいまでいたとしましょう。6時間です。その6時間の間に7回足踏まれるんです。忘れますか？忘れませんよね。思いません？まだ痛み残ってるんです、しかも。じんじんと親指が腫れ上がってるわけです。それを感じながら、いや、私あなたの罪を犯したこと忘れますなんて言うことできないわけですね。忘れられないんです。よく考えてください。神様物忘れします？健忘症の神様なんて会いたくないです、私。思いません？神様全知なんです。神様忘れることはないんです。全部のことを知ってるし、神様は不変な方であるから、その知識がなくなること、知識を失うことは絶対ないんです。私たちが求められている許しっていうのは、神様が私たちを許したような許しです。マタイの18章のところを続けて読んでいくと、王の前に負債を許されたその人の例え話が出てくるのを皆さんご存知だろうと思います。王が負債を許したのと同じように許しを与えなかった者に対して王が厳しく罰する話です。つまり、神が私たちを許したのと同じ許しを私たちが与えることを神様求めているんだっていうんです。神様忘れないんです。だから私たちは許すときに忘れようと思ったらそれは無駄な努力なんです。ある意味。思い出さなければいいですよ。完全に忘れ去ることができればそれほど幸いなことはないかもしれません。けれども、じゃあすぐに忘れるのか？忘れないんです。一日に7回足を踏まれたときに7回全部それをその度に忘れることはできないんです。じゃあ神様何をするんでしょう？神様言うのは私は思い出さないって言うんです。思い出さないって。忘れることと思い出さないことは違います。忘れることっていうのは起こったこと自体を消し去ることです。けれども思い出さないことっていうのは、その起こった出来事に思いを寄せないこと。それをもう一度持ち出さないことです。そうやって考えるときに私たちクリスチャンがいかに許してないかを、皆さん反省しないといけないのではないかと思います。だって私たちはあなた許しますって言っておきながら、その同じことが起こるたびに、また同じことをしてと。いうふうにその人を責めるからです。あの時もあなたこれしたじゃないですか。あの時反省するって言って、私許すって言ったけども、同じこと今また繰り返してるじゃないですかっていうのは、クリスチャンに求められている許しとは全く異質です。実はそれ許してないんです。だって、再び前のことを持ち出してきたから。神様は、過去を消し去ることを私たちは求めてるじゃないんです。私たちは、神様に求められていることっていうのは、過去に起こった罪をもう一度思い出さない、思い起こさないことが求められているんです。 全く白紙の状態でその人と接しようと。もちろんそこには知恵が必要ですよ。忘れないでくださいね。だから、さっき言ったように、ひょっとしたら足を後ろに置いておくことが賢いことなのかもしれないです。ですよね。けれども、もう一度踏まれたからといって、またやったじゃないかということを何度も何度も繰り返し持ち出してくることは、神様求めたことは全く違うんです。それゆえに、イエス様は私たちに、人々が許しを求めに、悔い改めて許しを求めに来るたびに、それを与えなさいと言います。思い起こさないようにしなさいと。許しには限界がないんだということを私たちに教えるわけです。それを私たちは知っておかないといけません。次にイエス様が言うのは、私たちが許すことに献身してないといけないということです。努めていないといけない。その決意を持って挑まないといけないんです。4節を見たときに注目していただきたいのは、先ほども言いましたけども、1日にということです。同じ日にこれが7回も起こっているんです。私たちがよくする言い訳というのは何かというと、あの人が本当に反省したんだったら、その反省に基づいた行動を生み出したらちゃんと許してあげよう。というわけですね。行動が変わったら、もう一回来なさい。その時許してあげる。皆さん、一日で自分の習慣が変わったことあります？自分の今までなしてきた様々な悪いことを一日でコロッと変えることできると思います？しかもここで言ってるのは一日に7回起こったわけです。つまり、数時間の間に、ひょっとしたら数分の間に、私たちが持っている習性を完全に変えることができると思います？できないんです。ですよね。つまり、イエス様ここで言ってるのは、たとえ私たちが、その悔い改めますといったその悔い改めの実を具体的に見ることがなかったとしても、その悔い改めが明らかに嘘であるという確証がない限り、その人たちに対して許しを与える決意をしていないといけないと言います。それが何度だったとしても、私たちはひょっとするとこの悔い改めればという言葉が引っかかることがあるかもしれません。このことはもうちょっと詳しく説明したいんですが、私たちが考えないといけないのは、私たちは人々を信じる働きに携わっているんです。第一コリントの13章の7節を見ると、愛はすべてを信じ、すべてを期待すると書いてあります。すべてを信じ、すべてを期待するんです。それゆえに、私たちの愛する兄弟姉妹が、私は悔い改めますと言って私たちの元に来るならば、私たちはその言葉を絶対的な確信を持って、それが違うと判断することができない限り、その人たちに許しを与えようとするんです。与えないといけないんです。それは何に基づいているのか。私は許したいという願いに基づいているんです。その決意に基づいている。それを知らないといけないんです。3番目に。私たちには、私たちが知らないといけないのは、私たちはもう十分許すために必要な信仰を持っているということです。許すために必要な信仰を持っている。5節、6節を見るとこんなふうに書いています。私たちの信仰を増してくださいという弟子の言葉。それに対して、からし種一粒ほどの信仰があればというふうに言うわけです。イエス様は何をおっしゃっているのか、弟子たちは何を言っているのか。イエス様が求めていることは困難なことなんです。だって7回も続けて許すことってのは難しいじゃないですか。ですよね。悔い改めますって言ってきた人たちを、その言葉を信じて許しを与えることっていうのは簡単なことじゃないんです。非常に大きなチャレンジを私たちの心にもたらすんです。だから弟子たちは言ったんです。それはもっと信仰がたくさんないとできません。私たち霊的に未熟だからできないんです。そんな言葉を私たち自身も口にすることがあります。けれども、イエス様の答えを見たときに、イエス様が言うのは、そんな言い訳は通用しませんよって言うんです。信仰がたくさんあるから許せるんじゃないんです。イエス様が言うのは、もしあなたに本物の信仰があるならば、それがどれだけ小さいものであったとしても、それを正しく働かせるならば、偉大な働きをすることができる。許すことだってできるんだと。その許しは信仰に基づいているんです。そして最後にイエス様が言うのは、私たちの許しというのは、私たちがなさなければならない責任であるんだということです。なさなければならない責任だと。許すことは、許しても許さなくてもいい、どっちでもいいことではないんだ。当然行うべきことなんだって言うんです。 イエス様最後に例えを話されています。召使いが一日外で働きをして帰ってきました。疲れ果ててお腹が空いて喉が渇いて汗だくだくでお風呂に入りたいと願っているわけです。そのしもべに対して主人は言うんです。あなた食事の用意しなさいと、私のために。着替えて給仕をしなさいと、私のために。それを実践するしもべは何て言うか。私はそんなことしたくありませんって言うか、言わないんです。彼の感情がどれだけそれを訴えてたとしても、あなたよりも私の方がお腹空いてるんですって思ってたとしても、あなたに仕えることよりも私自分に仕えたいんですって思っているにしても、しもべは主人に仕えるんです。なぜですか？それが当然のことだからです。主人がそれを命じるからです。だからイエスも最後に言うじゃないですか、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいって。これが皆さんに求められていることなんです。神様は言うんです。許すことは選択じゃありませんと。あなたの感情が許したくないとどれだけ言ってたとしても、あなたがやるべき責任はその人を許すことなんだって。なぜですか？私たちが許されているからです。神によって。もっともっと話したいことたくさんあるんです。けれども時間が来たというよりも過ぎてしまいました。今日メッセージのタイトルに、嫌いな人に言いたいことというのをつけました。皆さん一体何を言うのかなと思われたかもしれません。嫌いな人に言いたいことというのはこういうことです。嫌いな人というのはあまりいい表現ではないなと思ったんですけれども、この方がインパクトがあるかなと思ってつけたんですね。嫌いな人というのは、言いたかったのは私たちに罪を犯す人たちです。私たちが嫌だなと思う人たちです。私たちがこんなことをされてなんてひどい人なんだと思う人たちです。その人たちに私たちが心から言いたいことというのは何か、または言うべきことは何かといったら、私はあなたを許したいですと思います。神様が私を愛してくださったから、私を許してくださったから、私はたとえあなたが何をしたとしてもあなたを許したいんです。だからどうぞその罪を悔い改めてください。あなたがその罪を悔い改めるまで、私はあなたを、あなたの犯した罪を忘れるんではなくて、それを思い起こし続けてあなたを責め続けます。だって私が願っていることは、あなたが神に忌み切られるものになってほしくないってことだから。だから責めに、だから悔い改めを与えに行くんです。そして悔い改めが起こるときに、それをもう思い起こさないですよって、そうやって人を許そうとするんです。私たちがそういう人間関係を保つことができれば、この教会は人間間の間での不和がなくなるでしょう。確かにつまずきが起こるような機会があるかもしれません。けれどもそれを正しく解決することができるようになっていくだろうと思います。一言お願いしましょう。愛する父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛してくださり、助けてくださっていることを感謝いたします。人を許すということにおいても、あなたはもうすでにそれを模範を持って示してくださり、私たちにそれをできるように信仰を与え、また聖霊を与えて私たちを強めてくださっています。どうぞ私たちがあなたに忠実なしもべとして、あなたが求めていることを当然のことをしましたと、そうあなたに告白することができるように、兄弟を愛し、兄弟があなたに忌み切られるものとなることがないように、使い続けていくように助けてください。ここにおられる一同の上に、あなたがその技を成してくださることを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。